ではこれから聖書朗読いたします。今日はマルコの福音書9章1節から8節になっています。教会備え付けの聖書では65ページですね。では読みいたします。9章。また彼らに言われた。よく聞いておくがよい。神の国が力を持って食うのを見るまでは決して死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布をさらしてもそれほどに白くすることはできないくらいになった。するとエリアがモーセと共に彼らに現れてイエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。先生、私たちが降りるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ当てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。そう言ったのはみんなの者が非常に恐れていたので、ペテロは何を言ってよいかわからなかったからである。すると雲が湧き起こって彼らを覆った。そしてその雲の中から声があった。これは私の愛する子である、これに聞け。彼らは急いで見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが自分たちと一緒におられた。アーメン。では救いの主はどこにということでメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このようにしてまたこのニューヨーク日本語教会において大切な講談をお任せいただきまして、小さきしもべがこのあなたの御言葉を取り継ごうとしております。あなたの御思いを本当に神様、表し、一人一人の魂に語ってくださいますように、御言葉がお一人お一人に行きとどまり、御言葉によって私たちが新しい一週間歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日はですね、救い主はどこにという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今年の夏、私たち、家族でどっかに行くことができたのはですね、1回だけあったんですが、下の娘が今12歳になった娘がおりますけれども、その娘がですね、どこに行きたいかって言ったらですね、ホロコーストミュージアムに行きたい、ワシントンにあるホロコーストミュージアムに行きたいって言い出したんですね。学校で先生から何か聞いてきたようでありまして、息子は仕事があって行けなかったんですけれども、上の娘と下の娘とですね、一緒に出かけてきました。本当に、恐ろしいことがあったんだ。本当にわずか何十年か前ですよね、70年ほど前でしょうか、ドイツやポーランドやナチスの支配の中にあった国々の中で、本当に恐ろしいことが起こって、何百万人というこのユダヤ人が、またユダヤ人を守ろうとした人々や、共産主義者やエホバの証人や、そういう人たちが殺された、そういう歴史があったんだってことを見せつけられたのであります。そこで本当に人々が問うた問いは、神はどこにいるんだろうか。こんな恐ろしいことの中で、こんなことが許される、こんなことを止めない神、こういうことが起こってもすぐに介入してすぐに止めようとしない神、その神は何をしているんだろうか。その神はどこにおられるんだろうか。私たちは9/11の時にも、間もなく9/11、12周年になりますし、また東日本大震災から2年半が経とうとしていますけれども、本当にそういうことが起こるたびに、神様はどうしてこれを許されるんだろうか、神様はどこにいらっしゃるんだろうかということを問われるのであります。また自分自身もその訴えを 神様に向かって、また本当に空気に向かってのような場合もあるかもしれませんが、どうしてこういうことが起こるんだろうか、どうして神様これ許されるんだろうか、そのような思いになるのであります。救い主はどこにいるのか、神はどこにいるのか、永遠の問いであろうと思います。今日お読みいただきましたマルコによる福音書の9章の1節から8節のところでありますが、これはですね、ちょっと8章の後半からちょっと読んでいくと、どういうことが書いてあるかというと、イエス様がですね、弟子たちに聞くんですよね。人々は私のことを何て言ってるか、弟子たちは答えます。いや、預言者の生まれ変わりだという人もいます、バプテスマのヨハネの生まれ変わりだという人もいます、あの人のような預言者だという人もいます。いろんなこと口々に言うわけであります。以前いた預言者のあの人の生まれ変わりじゃないかとかですね、いろんなことを言うわけでありますが、イエス様はその後に、じゃああなた方はどう思うんだ。その時にペテロが答えます。あなたこそ生ける神の子キリストです。あなたこそキリストです。あなたこそ救い主です。あなたこそ神の子です。そういうわけであります。イエス様はそれをとても喜ばれて、マタイによる福音書を見ると、私の教会をこの信仰告白の上に建てるよ、この岩の上に建てるよというふうにおっしゃるわけでありますが、でもその後ですね、イエス様はどんな話をされたかというと、私はこれから捕らえられて、引き渡されて、苦しめられて、あざけられて、十字架に死ぬんだよ、そして三日目によみがえる。そして三日目によみがえるところはあんまり聞こえなかったんでしょうか。弟子たちは本当にそれを聞いて心配するわけであります。特にさっき、あなたこそ生ける神の子キリストですと言ったあのペテロが、それを聞いて、イエス様、そんなことあっちゃいけません、とんでもないことです、そのように言うわけですよね。救い主なんだから、私たちの神なんだから、そんな捕らえられるとか、そんな引き渡されるとか、あざけられるとか、捨てられるとか、そんなこと言わないでください。あなたは私たちのホープなんだから、頼みますよ。ペテロはイエス様を諌めたと聖書は書いています。それに対してイエス様は、引き下がれサタンよ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというふうにおっしゃって、私についてきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃるわけでありますが、そのようなやり取りがあった後の出来事であります。ペテロとヨハネとヤコブの3人が一緒に山に登っていきました、イエス様と。そしたらですね、イエス様は途中で本当に今までなかったようなすっごい姿に変えられるわけですよね。もうそれはペテロとヨハネやヤコブにとってもその栄光の姿のイエス様、光り輝くイエス様、それも一緒にモーセとエリアがいた。皆さん、私たちからするとね、イエス様偉いんだから、それはモーセとエリア当然でしょう、思うかもしれませんが、もう皆さん、もうモーセとエリアといった旧約聖書を代表するもう偉大な人物でありますね。預言者の代表と立法の代表、本当にこの旧約聖書を代表する2人が現れてですね、イエス様と話をして、おお、すごい、もう弟子たちはものすごいエキサイトしたでありましょう。素晴らしい、イエス様、素晴らしい、もう弟子たち嬉しかったと思いますね。ペテロはそれでもうあまりに嬉しくて何言ってるかわからなかった。そしてこの、ずっとここにいましょう、私たちは家を建てます、ほったて小屋建てます、一つはあなたのために、一つはエリアのために、一つはモーセのために、ずっとここにいましょう。でもイエス様は、ここで天から声があって、これが私の愛する子だよ、これに聞け、というふうに声がかかったと書いてありますね。これは7節ですが、雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。あなたが何か言うんじゃない、このイエスの声をあなたは聞くんだ、この言うことを聞くんだ、というふうに 言われるわけでありますね。そしてイエス様はこのあと十字架の道をまっすぐ歩いていくわけでありますが、皆さん、弟子たちはそうであります。他の人々もそうでありました。イエス様に何か輝きとかスーパーマン的な力を求めました。この変貌の山の出来事と言われますけれども、まさにそういうことを起こってほしかった。まさに起こった。すごい、素晴らしい。ペテロにとってもそうです。そのような姿が見たかったんです。そのような姿を見せてほしかったんです。イエス様、その力を、その力を人々に表してください。その姿を人々に表してください。あなたこそ救い主です。あなたこそ神です。あなたの素晴らしさをこういうふうに見せてください。そのようにペテロは言いたかったでありましょう。でもイエス様はずっとそこにいようとはされないで、十字架への道を歩んでいかれました。ゲッセマネの園でもイエス様が捕らえられようとするときに、ね、剣をペテロは剣を抜いて戦ったわけですよね。それに対してイエス様、やめなさい、私は父に願って天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。私がその気になればここから解放してもらうようにと神様から天使を送ってもらうことができると、できないとあなた方は思っているのかって言われた。でもそうされなかった。何のためでしょうか。旧約聖書で言わされた救いの道が開かれるため、救いの道を開くためにイエス様は十字架の道を歩んでいかれたのである。十字架にイエス様がつけられた時にも人々は言いました。十字架にかけられた人々にイエス様に向かって言いました。そこから降りてきてみろ、そしたら信じる。そこから降りてきてみろ、そしたら信じるからとあざき言いました。皆さん、私たちだったらどうするでしょうか。私たちがその力あるんですよ。力あるのにバカにされてる。降りてきてみろ、そんなに言われるなら、それもイエスが救おうとしてる人々ですよ。その人々から、バカ野郎お前、そこから降りてきてみろ、そしたら信じるよって言われたらどうでしょうか。私たち、そんなこと言われて我慢してる筋合いはない、我慢してる必要はない、降りてやるよ、イエスは言おうと思ったら言えたでありましょう。でもイエス様はそうされなかった。何のためでしょうか。私たちの身代わりとしてご自身を与えるためであります。神様が愛ならば、どんなことが、どうしてこんなことが許されるんだろうか。神様はこんな時どこにいらっしゃるんだろうか。私たちは思うかもしれない。でも神様は愛だから、ご自身を与える方であり、苦しみの中でご自身を表す方であります。神がいないと思えるようなところにこそ神様は共にいてくださる方だと聖書は語るのであります。ホロコーストの時に生き残ってその様子を伝えた一人の人に、このビーゼルという人がいましたね。ビーゼルという人がいました。彼はユダヤ人でありますが、でも本当にその夜という本の中で、神はどこにいるんだって訴えてる。ある時ですね、一人の子供が処刑されている中で、後ろの方から声がした。神はどこにいるんだ、こんなことを許される神はどこにいるんだ、そういう声が聞こえました。その時にある人がまたこっちで言いました。神はそこで殺されてるじゃないかって言いました。もちろんこの人たちは聖書のイエスのことを言ったのではないでありましょう。でも意味軸もイエス様がそれを表しているのであります。本当にイエス様はご自身をお与えになって、この十字架のどこに神がいるんだ、この惨めに死んでいくイエスのどこに神がいるんだ、神が、お前が神の子だったら降りてきたら信じるよって人々の 声の中でイエス様は十字架にかかられました。それは私たちの罪の身代わりとなるためでありました。本当に神がいないと思えるような究極の状況の中に神様ご自身がいてくださることを表すためでありました。イエス様は十字架の道を歩んだ方であります。本当に人々は栄光を求めました。神だったらもっとこういうことをしろ、神だったらもっとこういうことをしろ、そういうふうに求めました。でもイエス様はそれに対してノーと言われました。十字架の道を歩んでいかれたのであります。そして私たちもその道に歩んでいくようにと招いていらっしゃる。神がいるならもっといいことが起こるはずだ、もっといいことが起こるはずだ、私たちは思うかもしれない。神様信じてるんだからもっとこういう面でいいことが起こるはずだ、こういう面でいいことが起こる、お金で仕事の面であるかもしれない、お金の面であるかもしれない、人生のいろんな出来事の中で本当に健康の面でいいことが起こるのかもしれない、火事が起こっても自分の家焼けないとか、地震が起こっても割れ目が自分の家の前手前で止まるとか、そういうことを私たちは期待するかもしれない。でもイエス様の足跡を歩む私たちは苦難の中にも神様の御手を見ていくのであります。イエス様は十字架にかかって神様の愛を表されて、そしてよみがえって本当にイエス様が神であり今も生きておられる救い主であることを表されました。私たちも栄光のためには苦難を通っていくんだと聖書は語っています。第一ペテロの5章10節には、あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださる恵みの神はしばらくの苦しみの後あなた方を癒し清め力づけ不動のものとしてくださるであろう。聖書の中には何度も何度もあなた方は神様のこの恵みを受け継ぐものとして歩むものなんだから苦しみをも賜っているのだということを何度も何度も繰り返し語られています。一人の私の尊敬する伝道者の話をさせていただきたいと思うんですが、その先生はロイ・山本先生という先生、ここにもいらっしゃったことあるでしょうか。もう今は引退されて、だけど先生は引退してないというふうにおっしゃってたでしょうかね、カリフォルニアで、活動していらっしゃいます。今回もですね、私6月にカリフォルニアにいたときにですね、ちょっとスタディーリーブというか、お祈りのために教会にお願いしてですね、四五日祈らせてください。ニュージャージーに帰ってくるのを遅らせてカリフォルニアに行って用事が終わった後、しばらくカリフォルニアで祈りの時を持たせてください。お願いをしてですね、砂漠の中でお祈りしてました。でもその中で誰か会いたい人が二人いてですね、その人のうちの一人はこのロイ・山本先生でした。何年ぶりかに先生にお会いして本当に良かったですね。その先生の書いた本に白紙の契約という本があります。素晴らしい本です。読んでいらっしゃらない方はぜひどっかで見つけて読んでいただきたいと思いますし、もしも、教会にこの教会になければ私も持っていますし、私の教会にもありますので、連絡くださればいいと思いますが、ロイ先生はですね、もともとはもう本当にキリスト教大嫌いな、もう青山学院間違えて何も知らないでキリスト教系の青山学院に入ったその日に、聖書を全部破っちゃった、そういうですね、そういう先生でありますが、その彼がイエス様を信じて歩み始めた時に、彼は本当に人生を神様の伝道のために使いたいと思いました。そして彼は伝道者になったのでありますが、最初に派遣された教会がですね、出雲だった、島根県ですね。私の父も出雲の出身でありますが、ロイ先生が派遣された出雲の町だったそうであります。出雲の出雲大社のお膝元であります。で、教会なんか貸してくれる人もいない、なんか教会があるわけじゃない、誰も知り合いがいるわけでもない、そういう出雲に行きなさいって言われて派遣されていったそうでありますが、教会の建物も自分たちの住居も迎えてくれる人々もいない、そんな中で一生懸命家を探したんですけれども、貸してくれるとこを探したんだけど見つからない。でもその日の夕方、一人のおばあちゃんに会いました。ボロイヤの本当に崩れそうな家の前でしょんぼりしてた。おばあさん、貸してくれるとこはないか、貸してくれる人いないかね。 どっかで貸してくれる家ないかな、話をしたんですけれども、話しかけたんですけれども、反対にいろんな話をおばあちゃんしてきた。神も仏もあるものか、この出雲大社の神も、このお寺の仏さんも何の役にも立たない、何にも助けてくれない。そのおじいちゃんの方はですね、ずっと病気で40年間寝たきりだったそうであります。何歳からだったんでしょうかね、40年間寝たきりだった。おばあちゃん、そのおじいちゃんに会わせてよ、お祈りさせてよ。お祈りって聞いたらですね、お金取るんでしょって言われて、いやいやいやいや、もうイエス様の救いはね、ただですよ、 お札を買ったりお賽銭をあげる必要もないんですよ、信じるだけでいいんですよ。そう言っておばあちゃんに家の中に入れてもらったそうであります。家の中はすごい異様な匂いがしていたそうでありますが、おじいちゃんが寝たきりになっていました。しいたきりのお布団にですね、寝たきりのおじいちゃんが寝てました。でも若いロイ先生がですね、そこに座ってイエス様の話を一生懸命お話してたら、聖霊様が働いてくださったんでしょう。本当におじいさんの心に触れてくださって、短い時間の中で、短い、そんな詳しい話をしたわけじゃないだけに、短い時間の中でおじいさんをイエス様は信じた。そしたらですね、そのおじいさんは本当に平安が与えられて、もう私は大丈夫、安心して私は天国に行けるから喜んだ。でもおじいちゃん、ちょっと、もうちょっと神様にお願いしてみようと思った。天国に行く前に私をもう一回歩かせてもらえないだろうか。そう言ったおじいさんにですね、ロイ先生は言ったそうであります。祈りましょう、じゃあお祈りしましょうね。でもね、私はちょっとは医学の知識があるから、ちょっと見せてください。先生はちょっと勉強したんですね、確か獣医かなんかだったと思うんですけれども、少しはわかるから見せてください。その布団を取り除いてみると、2本の細い足の間に歯瓶が挟まれてました。おしっこの、お布団に入ったままおしっこができるように歯瓶が挟まれてました。いつからかわからないけど、長い間そのままになってて、そんなに新陳代謝があるわけじゃないので、おしっこもたくさん出ないので、干からびていたそうであります。これがこの部屋の匂いの一番の原因だなって先生は分かったそうであります。これ捨てましょう、おじいちゃんに言いました。そしたらですね、おじいちゃんもう本当に必死にそれを、止めました。で、先生、それだけはダメです、それがなかったら私は1分でも1秒でも我慢できません、これがなかったら私はダメなんです、生きていけないんです。でもね、おじいちゃんね、そういうものにしがみついてるからダメなんだよ、神様に明け渡さなきゃ、神様信じなきゃ、しばらくやり取りがあったそうでありますが、でもですね、とうとうおじいちゃん、分かりました、神様にお任せしますと言った。先生はそれを取って窓から外にパーンと捨てたそうでありますね。ね、外も秋があったんでしょうかね、普通ここら辺じゃなかなか考えられないでしょうけれども、窓から外にさーっと捨てたそうであります。その時に奇跡が起こりました。お祈りをした、先生がお祈りをして、おじいちゃんの手を引っ張るとですね、おじいちゃん立ち上がって歩くことができるようになったというのであります。おばあちゃんもそれを見てですね、信じました。でもそれだけだったというのであります。あのおじいちゃんがキリストによって歩けるようになったらしいよ、キリストを信じたら歩けるようになったらしいよ、私たちはそういうニュースが広がったらたくさんの人が教会来るようになると思うじゃないですか。でもそうなんなかったそうです。ニュースは広がりましたけれども、他に教会来る人はいませんでした。反対に人々は警戒するようになりました。奥さんの奈々先生、赤ちゃんが生まれできました。でもお医者さん見てくれません、キリスト教だから。病院の予約も断られて、必要なものもなかなか買えなかったそうであります、キリスト教だから。 今考えたら考えられないことでありますが、イエス様はあの人はキリスト教だから買い物もなかなかできなかったそうであります。でもなんとかサンバさんがその知り合いにやっと与えられて赤ちゃんが生まれました。元気な赤ちゃんでした。でも生まれた翌日急に様子がおかしくなりました。大変だとお医者さんに言ってすぐ来てくださいとお願いしたら、お医者さんにこう言われたそうですね。あのキリスト教会ですね、いけませんよ。お子さんがそんなに悪いならばあなたの神様に祈ったらいいでしょ。あのおじいちゃんも、寝たきりだったおじいちゃんも歩けるようになったって言うじゃないですか。だから自分でお祈りしたらいいんじゃないですかって、お医者さんがそこまで言ったそうであります。しばらくしてでもお医者さんが分かりました。それほど言うなら連れてきなさい、その赤ちゃん見てあげるから。先生はそれを聞いて慌てて家まで走って帰るわけでありますが、もうその頃には赤ちゃんは奈々先生の腕の中で色が変わってきた。だんだん本当にこの血の気を失っていたそうであります。もう冷たくなり始めていたさ、赤ちゃんを毛布に包んでお医者さんのところまで連れて行きました。そしたらお医者さん、その赤ちゃんをキラッと見て、ああもうダメですね、明日もう一回来なさい、死亡診断書を書いとくから、そう言われたそうであります。冷たくなってしまった赤ちゃんは、その泡を抱えて先生は本当に泣いたそうであります。神様、どうして私の子を取り去ったんですか。どうして私の子には奇跡をなさってくださらなかったんですか。あなたのためにここまでやってきて、あなたのために働いているのに、どうしてこんなことが起こるんですか。あのおじいちゃんを癒しても私の子は癒せないんですか。この子はこれから将来がたくさんあるのに、あなたは不公平です。あなたが公平な方なんて嘘です。 It's not fair。 先生はその頃アメリカにいたわけじゃないですから、多分日本語だったと思いますが、こう先生の本には It's not fair って私は祈ってましたって英語で書いてあります。お家に帰って本当に奈々先生と二人で泣いて泣いて泣いて神様に文句を言ったそうであります。でもどれだけ泣いたことでしょうか。静かにロイ先生と奈々先生の心に聖書の言葉が響いてきたそうであります。同じ時に同じ言葉が与えられました。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもしも死んだなら豊かに実を結ぶようになる。ヨハネの12章の24節の言葉でありました。その時に不思議な神様の平安が二人を包んだというのであります。涙を流し切って全身の力が全く抜け切った時に、先生たちの心が本当にブランクになった時に、神様のペンがその頃に動いたのだろうと先生は言っておられます。先生、この本の白紙の契約というのは、先生がある時神様の前にこのことが起こる前、しばらく前でありますが、結婚する前でありますが、先生は神様に白紙の契約したというんですね。神様に真っ白の紙を出して、そこに最後にサインをして、私の人生はあなたのものですとサインをしたそうでありますが、本当に真っ白な紙に神様がその御言葉を書いてくれた、そのように先生は思ったそうであります。そしてその御言葉通りに、その一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままだけれども、もし死んだなら豊かに実を結ぶようになる、その御言葉の通りに、その赤ちゃんのお葬式の場で、今まで本当に誰も来なかった教会にあふれるばかりの人々が集まってきました。その中で5人の若者たちが信仰を持ったそうであります。そしてその後に20人、30人、50人の人が救いに 導かれていったんだと先生は書いていらっしゃいます。その5人のうちの何人か私も存じ上げていますが、本当に私たちが歩んでいく歩みは万事順調で、問題がなくて、戦いがなくて、苦しいことは何にもなくてではありません。神様がいるならどうしてこんなことが起こるんだろうかということも時にはあるのであります。でもそのようなただ中にも、確かに神様は共にいてくださって、私たちに力を与え、私たちを支え、私たちにご自身のご栄光を見せてくださる方であります。良先生も奈良先生もおじいちゃんが癒された時に、そのことから多くの人々が、多くの方が救われることを願っておられたでありましょう。でも神様は違うことの中に、まさか神様がおられるならばどうしてこんなことの中にということの中に、神様は御座をなさいました。私たちの道は苦難への道です。しかしその苦難の中にこそ神様の恵みが隠されているのであります。神様がなしてくださることを本当に信頼していこうじゃありませんか。戦いがあっても、悩みがあっても、苦しいことがあっても、その中にも神様確かに共にいてくださって、ご栄光を表してくださることを信頼してまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださること、戦いの中でも苦しみの中でも共にいてくださり、神様どうしてこんなことが起こるんですかと、こんなことが起こる中に神様いらっしゃるんですかと思う時にも、まさにその中にいらっしゃってくださいまして、私たちを守り支え導いてくださる方であることを感謝を申し上げます。どうかあなたを信頼して歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。今週は 9/11 の12周年の日がやってきます。今も痛みの中にいらっしゃる方々に、神様の慰めと支えがありますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。